2019年最初の主日礼拝となりました。今年最初の主日礼拝のメッセージは今年の教会テーマから語らせていただきます。この1年私たちはどのように信仰生活また教会生活を送るべきか、その指針となるのが教会の年間目標です。週報の表紙に2019年の教会目標、教会標語と年間聖句が記されています。今年の教会標語、目標は福音を言葉と生活で伝える教会です。そして年間聖句は使徒18章10節、この町には私の民がたくさんいるからとなります。これは私たち北アカメネキリスト教会の5つの教会理念の3番目にあたります。今年の教会テーマはズバリ伝道となります。この教会の理念の中に、福音を生活と言葉で人々に伝える教会がありまして、そしてそれの根拠となる聖書箇所にマタイの28章18節から20節、そしてヨハネの20章21節がありますが、それに加えて福音伝道をするときに私たちにかけがえのない御言葉となる人の働き18章の9節10節を今朝は取り上げさせていただきました。そして今年の御言葉に、年間の目標の御言葉に、この町には私の民がたくさんいるからという神様の言葉を取り上げさせていただきました。普段皆さんはどれだけ伝道しているでしょうか。そう聞かれると多くの方はあまりできていないというのが現状だと思います。実は私たちにとって最も難しく最も苦手なのがこの伝道だと思います。日本人クリスチャンの大半の方が誰かに伝道することに苦手意識を持っています。それは日本というキリスト教文化にない国において、周りにクリスチャンがいないという社会にあって伝道しづらい。自分だけがキリスト者であるという家庭にあって、また環境にあって、伝道ができないというのは最もなことだと思います。それでもなぜ私たちは伝道しなければならないのでしょうか。福音伝道というのは、してもしなくてもどっちでも良いものではありません。信仰熱心な人や伝道が得意だという人だけがやるものでもありません。ましてや牧師や宣教師だけがするものでもありません。たまたま誰かに信仰について聞かれた時や証しする機会が与えられた時だけ伝道すれば良いのでもありません。伝道というのは私たちがどうしてもしなければならないことです。私たちの教会生活を5つに分けると、礼拝、伝道、教育、交わり、奉仕となります。もしこれに優先順位をつけるとするならば、どれもなくてはならない大切なものですが、これに順番をつけるとするならば、一番大切なものが礼拝。そして2番がこの伝道となります。私たちの教会で2番目に大切なことが伝道なのです。しかし残りの3つの交わりや奉仕、そして教育も伝道と重なる部分があります。教会の交わりにおいて、そこに求道者の方や未信者の方がおられるならば、その交わりの場が伝道の場となります。また、教会の奉仕も伝道の働きを伝える重要なものです。教会における教育、学びの時も伝道となります。それだけ私たちの教会生活にとって、また信仰生活にとって重要であり、優先順位が高いのがこの伝道です。では、私たちの伝道する動機とはどういったものなのでしょうか。それは自分の善意とか、自分の信仰から来る熱い思いとか、ましてやカルト宗教のように、自分が救われるためにやるのではありません。それは伝道がイエス・キリストから与えられた私たちの使命だからなのです。もちろん私たちのうちには他にも伝道する理由はたくさんありますが、どれも 一番の理由にはなりません。何よりも第一の理由、それはイエス様が私たちに使命を与え、イエス様が私たちに命じ、イエス様が私たちを使わされたからなのです。そんな理由付けや順番なんてどうでもいいじゃないかと思われるかもしれません。しかし心に留めておくべきことは、私たちの愛や私たちの自発的な思いにも勝る神様からの命令が一番の理由であり、イエス様が命じられたからという動機付けが大切であるということです。私たちには愛する方の救いのために伝道したいという気持ちがあります。滅びに向かって歩んでいる愛する方々に何としてでも神様を伝えたいと願っているのです。しかしどうでしょうか。伝道できていないのが現状ではないでしょうか。いや、いつか伝道したいとは思っている。機会さえあれば伝えたいと思っている。でも様々な理由をつけて伝道できていないのが現状です。私たちの愛なんてそんなものなのです。神様は、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという命令の前に、あなたの神を愛しなさいと言われました。私たちの伝道の情熱は、隣人への愛だけでは不十分なのです。神様への愛によって押し出されて伝道しなければならないのです。私たちは、私たちのために愛する御子を惜しまずにお与えになった、父なる神様への愛によって伝道します。私たちの罪のために十字架にかかって死なれたイエス様の愛に応答して伝道します。そして私たちに隣人への救霊の思いを与えてくださる聖霊様への愛に押し出されて伝道するのです。とりわけ私たちのために死なれ、私たちに新しい命を与えてくださったイエス様が、父が私を使わせたように、私もあなた方を使わしますと言われたのです。またイエス様は次の言葉を持って私たちを愛する方々のもとへ使わされました。それゆえ、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。また別の箇所ではこう言われています。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。私たちが伝道するのは、隣人への愛はもちろん、私たちのために死なれたイエス・キリストへの愛によって行います。イエス様の十字架の愛が、イエス様の十字架が私たちを福音伝道へと押し出すのです。まあ、先ほど、今月の礼拝前賛美、キリストの愛、我に迫れるよう賛美いたしました。その歌詞をそのような思いでぜひ賛美していただきたいと思います。イエス様は私たちに新しい命とともに、その命を使って伝道するという使命を与えられました。これからの人生を私たちはこの使命のために生きるのです。元アメリカ合衆国大統領のジョージ・ウォーカー・ブッシュが、使命に向かってという自伝の中で一つの礼拝説教を取り上げています。彼がテキサス州の知事に当選したとき、宣誓式を受ける2時間前に地元の教会の礼拝に出席したそうです。その時の牧師のメッセージはとてもユニークなものでした。牧師は会衆に向かっていました。皆さん一人一人に8万6400ドルを差し上げましょう。一人一人全員に漏れなく8万6400ドルを差し上げます。ただし、今日一日のうちに全額使い切るというのが条件です。株式投資や老後のために貯金するというのはダメです。注文した商品の後払いに使うというのもダメです。家でも本でもヨットでも何でもよいけれど、とにかく今日一日で全部使い切るということが条件です。さあ皆さん、何に使うか考えてみてください。しばらくして牧師はこういうふうに続けました。8万6400というのは実はドルのことではありません。1日24時間を秒に換算した数字、すなわち8万6400秒のことです。皆さん、あなたは毎日毎日それだけの命、それだけの人生、それだけの命の日々を神から与えられています。 私たちは神がくださった分だけ生かされているのです。神は生きている人すべてに無条件にこの命の日々という賜物を与えてくださっています。そしてそれをどのように使うかの自由な裁量権を与えてくださっています。でもこの賜物をどうしてつまらないことに浪費していいのでしょうか。どうぞ神様からの召しに応えて、神からの使命に向かって臆病を振り捨てて進んでいこうではありませんか。使命に生きようではありませんか。そういうメッセージだったそうです。ブッシュ元大統領にとって、このメッセージは生涯忘れることができないものとなったそうです。皆さんの人生は一体何に使っているでしょうか。伝道することがイエス様から与えられた使命ならば、その使命のためにどれだけ与えられた人生を使っているでしょうか。ある人が私たちの人生で何にどれだけ時間を費やしているのかを計算したそうです。私たちの人生のうち80年間で一体何に時間を費やしているのかというと、80年のうち睡眠に26年と6ヶ月、食事に3年4ヶ月を費やし、トイレに1年2ヶ月行っているそうです。学校では2年7ヶ月過ごし、職場にいる時間は9年6ヶ月、出勤のための移動に平均で2年使います。ということは、80年の中の約45年は生活のために使っていることになるそうです。そして残りの35年が私たちに与えられた自由な時間だそうです。そこから義務教育終了までの15年を引くと残りが20年となるそうです。80年間の活動期間で自由な時間は20年。自立した大人として自由に使える時間は人生で20年だけとなるそうです。で、20年私たちは生涯で自由に使えるのです。もちろんその他にも長時間労働や家事や子育て、介護などで実際はもっと少ないという方もいると思います。そしてこれは世間の人たちの人生の時間です。ここに私たちの信仰生活を組み込んでみたいと思います。私たちの80年の活動時間の中で、聖書を読んだり、祈ったりする信仰生活と、礼拝などの教会生活を合わせて4年だとします。そうすると、私たちに与えられた自由な時間が残り16年間となります。私たちの教会生活において、2番目に大切な伝道にこれまでどれだけの時間を費やしてきたでしょうか。またこれからの人生でどれだけの時間を伝道に費やすでしょうか。もちろん最も重要なのは時間ではありません。伝道は数字では測れないものがあります。しかしこのように数字で見たときに、私たちの伝道がいかに消極的で、いかにその場の雰囲気やタイミング任せだということがわかるのではないでしょうか。私たちが伝道するのは、自ら積極的にというよりも、向こうからやってきた機会に乗って伝道することが多いのではないでしょうか。たまたま会話の中で信仰について聞かれた。会話の中でそういう話の流れ、雰囲気になったから証しした、伝道したということをよく聞きます。しかし私たちはタイミングを待っているだけではなくて、もっと積極的に伝道するべきなのです。私たちに与えられた人生の時間を用いて伝道するべきなのです。有名なクリスチャン作家の三浦絢子さんという方がおられましたが、三浦絢子さんは生前、常々朝起きると、今日が私の命日になるかもしれないと思って毎日を過ごしていたそうです。三浦さんは、人間はいつかは死ぬということをしっかり覚えていることの大切さを語っておられます。皆さんの命が今日終わるとしたらどうでしょうか。最後に愛する方に福音を伝えないでしょうか。逆に皆さんの愛する方の命が今日終わるとしたら、何としてでも福音を伝えたいと思わないでしょうか。皆さんに明日があると思っているから今日伝道をしないのではないでしょうか。しかしこの時代、いつ何があるかはわかりません。地震、水害、土砂災害、台風、 毎年毎年深刻な自然災害が発生しています。どこにいても安全というところはありません。特に東京に住んでいる私たちは、今後かなりの確率で首都直下型地震が起こると予測されています。ルターは言いました。今でなくてもが、やらなかったになるのは実に早いと。ですから私たちは後悔がないように伝道しなければならないのです。で、私たちはどうやって伝道したらよいのでしょうか。教会標語には、福音を言葉と生活で伝えるとあります。伝道方法は二つであります。一つは、福音を言葉で伝えること。そして二つ目は、福音を生活で伝えること。伝道はこの二つで一つです。一つ目の、福音を言葉で伝えるということに、多くの人が苦手意識を持っています。と言いますのは、伝道することに恐れを感じるからです。そもそも自分がクリスチャンであることを明かしすること自体に恐れを感じている人が大勢います。自分がクリスチャンであることを言ったらどのように思われるだろうか。伝道したらどんな反応をされるだろうか。相手の反応、周囲の反応を恐れて私たちは大胆に証しをすることもできなければ、ましてや伝道することもできなくなってしまっています。この恐れというのはどこから来るのでしょうか。この恐れというのは実は私たちに神の国の福音を伝えさせまいとするサタンから来るものなのです。サタンは私たちの心に不安を与え、恐れを抱かせ、クリスチャンを臆病にさせ、神を明かしさせず、人々を救いの道から遠ざけようとするのです。しかし神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊であるとパウロは言いました。ですから私たちは、恐れを捨てて、力と愛と慎みの霊によって人々に伝道していくのです。そして神様が私たちが伝道するときに、二つのことを約束してくださいました。一つは、恐れるなと言われ、ご自身が共におられることを約束してくださっています。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。神様は言われます。恐れないで語り続けなさい。恐れないで語りなさいではなく、恐れないで語り続けなさいと言われました。一度だけ語って終わりではなく、何度でも何度でも語り続けなさいと主は言われるのです。また私たちを使わされるイエス様も言われます。あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様はいつも私たちと共にいてくださることを約束してくださいました。イエス様は世の終わりまでいつも共にいてくださるんです。私たちの父なる神様が、イエス様が、聖霊様が伝道するときに、私たちの人生にいつも共にいてくださるならば、私たちは何を恐れるのでしょうか。私たちは伝道することを恐れずに、いつも共にいてくださる主の力と愛と慎みの霊によって人々に語り続けたいと思います。そして二つ目の約束は、この町には私の民がたくさんいるという約束です。この日本には、東京には、この浮間の地域には、まだ救われてないが、これから神様を信じ救われる魂がたくさん備えられていることを信じ、期待して伝道していきたいと思います。そしてその中に、私たちの愛する方々もいることを信じて伝道するのです。私たちにとって、この二つの約束の言葉が伝道するときの大きな励ましとなるのです。しかし私たちは実際に言葉で伝えるといったときに、どのようなことを言ったらいいのだろうかと悩みます。伝道するときに何を語ればよいのだろうかと悩みます。 しかし伝道することが難しい、御言葉を語ることが難しいときは、イエス様の十二弟子のアンデレがイエス様のもとに人々をお連れして導いたように、愛する方々を教会に誘って連れてくる特典や歓迎礼拝にお誘いすることも一つの伝道の方法です。まあ、これをアンデレ伝道と言ったりします。まあ、アンデレはペテロをはじめとする多くの人々をイエス様のもとにお連れして、それを伝道としました。私たちはまずその方のためにしっかりとじっくりと祈ること、そしてこういう集会があるんだけど来てみませんか、今度一度教会に行ってみませんかと教会に誘ってお連れすることができるのです。皆さんはお誘いして教会にお連れし、そして御言葉はその時の礼拝で語られます。もちろん牧師もフォローします。もう実際にすでに多くの方がやっておられると思いますが、ぜひ今年たくさんの方々に御言葉による伝道とともに、このアンデレ伝道も実践してみてください。今年も5回6回の歓迎礼拝が予定されています。それの機会をぜひ用いてください。そして福音を伝えるもう一つの方法が、私たちの生活を通して福音を伝えるということです。まあ、伝道は実際に教会に誘うこと、言葉で福音を語ることだけではありません。それだけではまだ半分なのです。重要なのは私たちの普段の生活です。この教会の礼拝から使わされる一週間の私たちの実生活が、神の栄光を表すものとならなければ、福音は伝わりません。どんなに口で神は愛だと語ったとしても、語る私たちのうちに、キリストの愛が満ち溢れていなければ、伝わるものも伝わりません。どんなに素晴らしい福音を語ったとしても、すでに福音を受け取っている私たちが、その福音にふさわしく生きていなければ、福音は伝わることはありません。私たちは福音を言葉と生活で伝えていくのです。本来のキリスト者は黙っていてもキリストの香りを放つものです。救われた私たちのうちから、新しい命をいただいた私たちのうちから、救いの喜びに生きる私たちのうちから、隠すことのできない喜びとともにキリストの香りがにじみ出てくるものでありたいと思うのです。ですから元旦礼拝では、救いの喜びに生きるということを新年の最初に語らせていただいたのです。私たちの実生活が救いの喜びに生きるものであってこそ、神様からの喜びの知らせである福音が伝わっていくのです。ぜひ今年皆さんの信仰生活を見直してみてください。今日は年間目標である福音を言葉と生活で伝える教会について語らせていただきました。最後にもう一つ、私たちができる伝道の方法があります。それは、これから行われる聖餐式を通してです。救いを成し遂げられたイエス様が、天に帰られた後に誕生した、このキリスト教会が、2000年来、イエス様の教えに従って守り行ってきたこの聖餐式は、イエス様が十字架にかかられる前夜、パンとブドウ酒を持って、御言葉とともに定められたものです。この聖餐式こそ、イエス・キリストが救い主である証であり、これを守り行うとき、そこにイエス様が共にご臨在くださり、栄光を表してくださるのです。私たち教会が、この聖餐式を守り行うことによって、私たちは、キリストの栄光を表し、この礼拝に共に集う方々に救いを明かしすることができるのです。私たちは、主が再び来られるその日まで、主の死を告げ知らせることによって、伝道することができるのです。ここまでの御言葉のメッセージに加えて、2019年、残り12回の聖餐式を通しての伝道の機会を、証の機会を私たちは大切に守り行っていきたいと思います。最後に、 今年の年間目標と聖句をご一緒に口に出して告白したいと思います。週報の表紙をご覧ください。それでは2019年教会兵庫さん、はい、福音を生活と言葉で人々に伝える教会、2019年の年間聖句さん、はい、この町には私の民がたくさんいるから、使徒18章10節。それではお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちは人々に証しし伝道するときに恐れがあります。私たちのうちには本当に愛が少ないので、私たちは伝道しようと思ってもなかなかできない弱いものであります。しかし神様が私たちに与えてくださった聖霊様によって、またイエス様の十字架に押し出されて、またイエス様に使わされて、私たちはこの一年この福音を人々に述べ伝えることができますようにお助けください。私たちが何かを明かしするとき、また何かを語るとき、どうぞその口に言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。また今年も計画されております歓迎礼拝、また特別伝道集会などを用いてくださり、多くの愛する方々をこの教会にお誘いすることができますようにお導きください。また何よりも私たちの信仰生活を見直し、私たちの信仰生活を通して福音を伝えるものとしてくださいますようにお願いいたします。またこの後行われます聖餐式の一回一回を私たちは大切にし、この聖餐式を通して神様との交わりを通して救いの喜びに満たされ、また神様の救いを明かしするものとさせてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。